ヤジラジ。はい、皆さんこんにちは。ヤジコガールギターのしみです。
ボーカルの仕方です。
ムードメーカーの榎本です。
はい、というわけで第21回ヤジラジ始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
久々によしみたくやな。
そうですね。
かわいい。
何が？
その椅子。
ありがとう。
あ、いい椅子買いましたね。
そう、いい椅子買って。今日やのもとかちょっと早く来てんけど反応がおもろかった
。それ見たん俺初めてか。じゃあ
いや仕方
あるか、
うん、あると思うね。まあまあまあそんな話置いといて早速いきますか。
早速ね。
はいはい。じゃあ今回カルチャー会という、
はい、
はい、
ウェス・アンダーソンのアステロイドシティ、
はい、9
月1日公開でしたね。
はい、はい、
まだやってると思いますけど、
はい
ね、見ました。
見ました。
割とさ俺さ、うん、映画館でさ、
うん、
なんかめっちゃさ超有名タイトルみたいなのしか見たことなかったからさ、
あ
これも超有名かもしれんけど、
は
い
は
い
は
い、なんかいつも案内される劇場よりちょっとちっちゃめの劇場、
うん、
てか施設少めのとこやったから、
ね、いっちゃんでかい、
うん、
あのとこじゃないかもな、
うん、初めてそのちょっとちっちゃいとこ入ったから。
あ、マジ
それ。
はい、はい、大阪で見てたよな。
大阪で見た。
え、吉見はいつ見た？
え、昨日。
おー、あ、
昨日見た。
どこで見た？
朝。どこで見た？
え、普通に東宝シネマズ。
ああ、
はいはい。
シンプル。俺は普通の劇場やったな。
あ、そうな。
うん、
俺、あの、東京、大阪ステーションシネマ。ね、ルクはめっちゃ上。
ルクはあらへん、
うん、でしたね。
俺は9月1、そう、この収録日、まあ、15日前ぐらいになるって、うん、分かってたけど、楽しみすぎて俺、初日に見に行って。
あ、そうなんや。
で、だからあの細かいこと賞味をあんま覚えてない。
いや、
おいおい、
それで言うと俺も細かいことは覚えてないぞ。いや、その覚えてないことはないけど、まあまあまあ、どう進めていきますか。
ね、まあ、ウェス・アンダーソンってめっちゃ有名なんすよ、
はい、みたいやね、
うん、
なんか噂によると。聞いたことある。なんかさ、展示みたいなのさやってたくない。
あ、そう、
展示みたいな、なんちゃらっぽい、ウェス・アンダーソンみたいな、
ウェス・アンダーソンっぽい。何？
俺も面白い。シュンが言ってたと思う、それ。
そう、言ってたな。
うん、それで俺は初めて
知った。そう、松本さんっていう、あの
うちらのねチーム
のスタッフ、
スタッフであり
の人が結構ウェス・アンダーソン好き、
はいはい、
うんうん、
でまあ一緒に見に行こうとかちょっと軽く言っててんけど勝手に俺一人で初日見に行った。
最低。
ちょっと悲しんでたらしいんですよ。でその松本さんとシュンで、うん、多分シュン、あいつはあの結構さ、
うんうん、
いろいろ作品作ったりする、
うん、
割にはインプットが全くない人やから、
うんうん、
それすごいと思うけど、
うん、
なんで、まあ、あの一緒に見に行こうみたいな感じで多分見に行ってたから、
うんうん、シュン強化プロジェクトね。俺も昨日シュンと写真展行ってきた。
あ、そう、うん、何の？
ゆりちゃんが撮ってる石崎ひゅういさん
の
写真展、
何回かあのヤジコの写真も撮ってくれたりしてる人のね。そうで、まあウェンツ・アンダーソンっぽいみたいなのが、
うん、
まああるわけだから、なんか独特で割と個性のはっきりした映画作家っていう感じで、まあ今回もそのシグネーチャーは相変わらず、
うん、
パッと見でだって普通じゃないやん。
普通じゃなかった。
一発目から
普通じゃなかった。
そのシンメトリーの構図とか、
うんうん、
色味とか、まあキャラクターのなんやろ、喋り方とか、
はい、
この雰囲気とか全部含め、まあ、ウェス・アンダーソンっぽいなみたいなところがあって、俺正直、
うん、
そんな好きな監督じゃないね
ん。
別に、
は
い、別に。
あ、そうなんですね。
でもまあなんやろ、村上春樹みたいな感じでさ。
なるほどね。
その好き嫌いとか関係なく、
あ、
まあ新作出たら
とりあえず、
まあ、見る、
とりあえず読んどかないとみたいな、
はいはいはい、
感じの人、
感じの人かも俺の中では。でもこの前作のフレンチディスパッチっていう、
はいはいはい、
映画があって、
はい、
そこで俺めっちゃいいなと思ったんよ、
はい、
でそれまでは結構エンターテインメントとこの物語性とアート性みたいなのがちょうどいいバランスでキャッチーでポップでファンが多いみたいなイメージあってんけど、
うん、
フレンチディスパッチで結構難解なストーリーテリングにちょっと映った。割とエンタメ性が若干 こう影に行ったというか、
うん、
だからそのフレンチディスパッチは雑誌がモチーフになってて、
はい、
でその雑誌の中の記事みたいなんでその一つが映像作品になってるみたいな、
はいはい、
だから三部構成 で、
ああでも今回はそんな感じやったよな。
今回三部構成
かな。3、まあ、3一応その一番初めに1幕2幕3幕
あ確かにそうやった、うん、俺忘れてた
で
そうで今回はよりその構造が複雑化してたというか、
ほう、なんか
え
これがどこがどれが演劇でどれがどれなんて最初全然わからなかった。
あーあのあれね、なんかあの回想じゃない白黒のシーンと、
うん、そうそうそうそう、
あのあれとどっちがわから
ない、どっちが本編でみたいな、なんか俺は一瞬わからなかった。
今回のそのアステロイドシティは、
うん、
実際に存在してない街やねんな、
はい、
でまあ最初に冒頭に、うん、テレビのプログラムっていう設定が始まって、うんうん、テレビ画面の方にこうズームアップして入り込んでいって、
うん、
このテレビの映像をこれから
見ますよってこと、
私たちは見るんですよっていう冒頭があって、
はいはいはい、
その中でアステロイドシティっていう劇舞台の本編とそれを作る過程のドキュメンタリーが一緒くたになった映像プログラムっていう
手
やねんな。そこは理解できてた。
最終的には途中ぐらいで理解し始めたかもしれない、俺は。
っていうか、どうやった？面白かった。
いや、俺ね、うん、あの、結構このヤジラジ進めてもらった映画、なんか、榎本的に微妙やみたいなやつも面白く見れてんけど、俺ね、今回さすがに、
あ、マジ？
てか、ちゃうねん。あの、どのスタンスで見たらいいかが分からなくて。なんかさ、初めの方さ、まあ、初めちょっとそういう感じで始まって、うん、若干さ、うん、ちょけたりしてるっていうか、まあ、基本ちょけて
て、ずっとちょけてるよ、なんか
ちょけてて、だからエンターテインメント的なもので見たらいいのか、でもなんかどっかに隠されたメッセージじゃないけど、うん、なんか一貫した何かあるんかな、なんかこう、そうなんていうかな、ぐっと深入りするのか、うん、こうリラックスというかこうラフな感じ見るのかが
考えすぎちゃってるよね。
そう、俺ね、最後までつかめんくて、
それ面白い。
けど見終わった後に、なんかすごい、なすごいっていうか、なんかいい映画というか、なんかやろな、なんか見ましたみたいな、
うん、
なんか見たみたいな感覚には慣れてんけど、そのなんか明確に感想、ここがなんかどうやったみたいなのなくて、
はいはいはい、
なんかつかめなかったかも。
確かにつかみどころはあれなんかもしれんな。
ちょっとね、ちょっとやじらじ初かも、なんかあーってな
った。よう分からんかったわみたいな。
そう、けどなんかまあ映画見たなみたいな感じになったけど。
はいはいはい、エノートは？
俺はなんか、もう、めぐるましすぎて、なになになにと思ってたら終わってた。だからそのさ、なんか、外での出来事で、なんかな、そのアステロシティでの行動がさ、
うんうん、
ちょっと変わるじゃないけどさ、
はいはいはい、
とかもあったやん、多分。で、なんか、こうなって、こうなってとか考えてたら、はいはいはい、終わっちゃった。
なんやろうな。いや、俺最高やって
る。あ、そうなんや。
そうなん
や。俺もめっそう、この見る前からアステロイドシティやじらじでやろうと思ってたけど、
はいはいはい、
そもそもメス・アンダーソンだから、そのさっきも言ったみたいに、
うん、
そんなにめっちゃ好きな人ってわけでもないから、
はいはい、
なんかあんまりしっくりこんかったらどうしようかな、うまく喋れるかなとか思ってたけど、はいはいはい、ほんま最高やったってなって
そうなんや。
いや、すごいな。
もうウェス・アンダーソンで一番好きやねん、だから
今、マジ。
なんかさ、うん、去年の夏ぐらい見て、ノートがさ、もうクソやみたいなやつ、あれ、なんだっけ、あの、ゾンビのさ、なんだっけ、あの、
デッド・ドント・ダイ。
そうそうそう。あれとかは、うん、まあ、楽しく見れたんや、うん、そっちに振り切れたから。
あ、
う、
あ、
ん、そう。
ちょけにね。
そうそう、だからその、なんもないっつったらあれやけどさ、その、
俺はあれは真面目に見てた
から。そうそう、ちょけに、あ、もうすぐにちょけに振り切れるあれが分かったけど、
はい、
なんかさ、定期的にこう、何か意味ありげなんかさ、
うん、
なんかしたりするされるとさ、
うん、
どっちみたいなさ、
あの振り回されてん
の。でもそのウェス・ブッシュかも。
あ、そうなんや。
俺が最後にさ、なんだっけ、なんだっけ、目覚めた、どっちだったっけ、
あれね、
目覚めたか、目覚めたければ、
うん、眠れっていうね。
そう、目覚めたければ寝れ、うん、眠れってさっき最後バーって変わったんか、うん、
起きたいなら眠れ、
うんうん、
そう、もうここになんか集約されてんのかなと思ったけど、うん、そのなんか俺はごめん、あのね、 分からんかったその道筋が、はいはいはい、などうなってこうなったみたいなさ
あれもまあまあむずいけどあれはな感動するとかやね
んあそうなんや
多分
俺はちょっとね無理やったなんかもうはいはい、はい、だってさ途中かなりちょけられてさあの宇宙人の初登場のシーン
あっこ俺ガッツポーズしたわ
いやめちゃめちゃおもろくてい
やあの宇宙人出てきたとこ最高やったな
そう最高でクソおもろかってあじゃあこっちモードで見ようと思ったらさちょいちょいシリアスな感じというかさ、うん、意味ありげな言葉を残してさどっちみたいなさ
でも確かになそのなんていう背景とか、
うん、
文脈とかを理解しとかないと一作品として見たらもしかしたらいや分からん作品なのかもしれん
そう俺なよじゃよう分からんくてさすがに今回このよう分からん状態でやじらじに臨むのどうかなと思ったから、うん、一旦フィルマークスでなんかみんなのその感想みたいなか、
はいはいはい、い
や結構な分からんみたいな言ってる人と寝て寝たみたいな人もおって、うん、
寝た
けどなんかそのそもそも多分元々のファンが多いから、うんまあ、なんか普通に楽しく見れたみたいなけどなんかそのなんか解説じゃないけどさその良かったって感想も多かったけどなんかそれ見てもあなんか同じ感じの人もおんねやみたいななんか俺だけ取り残されたわけでもないんやいや
基本的にだからよようかランクはなってきてんのよ、その作家性的には。その、なんか、理不尽さが俺は、
ああ、
面白くなってきてんねんけど。
そこまでもいけてなかったわ。
あれってさ、実写なん
実写
なんか、色がさ、パキってしすぎててさ、ね、なんか、CG なんかなとか、めちゃくちゃ。
一応な、あの、セット全部作ってん
の、う
ん、
あ、そうの？
いやすごい
え、セットもさ、なんか、並べてるみたいなセットやん。
そうやな。
なんか、これは
でもあれはなんかこだわりで作らないとその役者の何
演技が
そう魂が
おーお
ーそうあんなさ棒読みのさ、
うん、
記号的な演技をささせてるくせにさその辺めっちゃこだわりがあるのが面白いところなんかすっごいさ、
うん、
リアルな演技表現をする映画じゃないやん、
うん、
なんかアジーとか、なんかちょっとコミカルでアニメーションっぽい、なんか記号的な演技やん、感情表現をよくするやんか。で、ずっとそういう作家性や
ん。
で、そこがまあ批判の対象になってたり、まあ、なんやろ、いわゆるその、リアリスティックな映像表現みたいなとこからよりもすごいフィクションですっていうのが前提化した作品やからなんかそういう部分が今までもまああってんけどその自分の作家性とか作品性についてすごい自己言及的な映画やったなと思うね、
はい
は
い、
今回は、
はいはい、
これまではこれはフィクションですよっていう枠だけ作って、
うん、
で面白い面白い面白いで終わらせててんけど今回はそのこれはフィクションですよっていう箱を作って、うん、そこで映画を撮るプラスその背景にどういう感じで映画その何ものづくりをしてるのかっていうドキュメントパートが入ってたわけその白黒のパートその部分のおかげでそのウェス・アンダーソンが今までどんな思いでこの
なるほどね
こういうあの
ものを撮ってた
そうリアリズムではないフィクショナルな作品をなぜ撮っていたのかっていうのがそのドキュメンタリーパートに描かれてるみたいな構造にな
るほどね
なっててだから眠らなければ起きることはできないっていうのは多分その分かりやすいことじゃないそのなんやろなまあフィクションがないと現実に対抗することはできないっていうののメタファーでもあると思うしその自分はこうちょっとコミカルで、
はいはいはいはい、
これは何やろ架空やろっていう、うん、そのフィクションでしょっていう、はいはいはい、その虚構性みたいなものが なければその現実に対して目覚めることはできないっていうその作家としてのなんか
ポリシー、
そのポリシーメッセージみたいなのがあそこのやつに詰まってたと思う。
やばむず、そんなん一発目見るやつわからんやん
けどな、
あまあわ
分かるか、いや分からんと思うけど感じるものはあってん
まあまあ
で掘り下げていくと構造的に、はい、いやそういうことかなみたいな思ったし、その手前であの主人公の戦場カメラマン、
はいはいはい、
役の人が、
はい、
あのまあセット裏戻って、
うん、
この演技プランについて悩むシーンあったの覚えてる、うんうん、この何を考えてるのか分かんない自分の役がでその葛藤みたいなものも初めてそのウェスの作品の中で出てきた、なんかそのなんやろ自分の役に入り込んであのだ演技をするっていうよりかはもう入り込んでなんていうのこうなんていうんだっけ
何が演技に入り込んで没頭ひょ
憑依型みたいな、
そうそうそうそうそう
そ
う、
それで俺に聞いたん
だ
憑依
型、憑依型の感じで演技することってそのメソッド演技って言われてんねんけど、うん、そのメソッド演技俳優やねん多分、
うん、
その設定の中でのその戦場カメラマンの役をしてた彼は、
うん
メソッドアクターやね多分その当時の、
はいはいはい、
でもあのあちーとかなって急にやけどしてこいつの行動原理が分からへんつって悩むねんけど、うん、
あ
それもあの問題ないからっていう風に進んでいくんやんか、
はいはいはいはい、
なんかそのえなんやろなこのよく分からんっていうか、
うん、
へんてこな映画を作ってても、うん、その裏側にはすっごい葛藤とか、
うん、
なんやろなこの思いが込められてて、
うん、
これを作ってるんだぞっていうのを初めて、うん、ウェス・アンダーソンがなんか、うん、言った
言った
作品みたいな、だからなんか創作論みたいな
それは無理やわ
なるほど。
だって俺も映画館についてちょっと時間あったからその一瞬で俺予告編見て、
うん、
あーなんかなんとなくそういう感じねみたいな感じで見たらもうマジであーわかんねーと思って、
あ
ーなるほどね。
あとはまあこれまで結構ヨーロッパが舞台になってて、
うんうん、
でこの
そうなんや
アメリカの南西部が舞台になったのは、
うん、
そのデビュー作から、
うん、
これ今回がデビュー作ぶりやねん。
おい。
で、そこが地元やねん、ウェス・アンダーソン。
あ、そうなんや。
だから、なんやろな。ずっとそのヨーロッパへの憧れみたいなものを取り入れてたけど、
うん、
なんやろ、自分のこの故郷を舞台にして、その根っこを語るというか、う
ん、
アメリカに舞台があるってだけで、
うん、
なんか、お、ちょっと。
へ、
ちょっとなんか、これは身構えるものがあるぞみたいな部分も。俺は あってで、まあヨーロッパよりもアメリカの方が俺は好きやから、
あ
そのアメリカっぽい、うん、あのウェスタンな雰囲気
めちゃくちゃウェスタンな
で
そやつらいっぱい
原爆の話とか、はいはい、その宇宙の話とか、その何軍事産業の話とか、はいはいはい、結構混じってくるやんか、
あ
だからその辺もすっごいなんかその自分の国 について語ってるところがあったし、でなおかつ普通に見てて おもろいっていう
まあまあね、まあ、その辺は分かったそっちのモードはおもろかったんけど、ちょけすぎやろ、
宇宙人出てきた時はもうテンション上がったわ俺予告とかも全く見てなくて、
う
ん、
あ
宇宙人が出てくることとかも全く知らんか
った
。で割となんか30分以上経ったぐらいでさ、うん、宇宙人出てくるやん、うおー何この展開と思って
しかもあの宇宙人チャッチすぎるやろ
あの異質な宇宙人のマテリアル感ない
やそう
めっちゃ
なんかいつの時代をあれにしたんみたいなさ、あのもっと今やったらリアルにできんのしか、 まず来た時点でもう終わってたやん、その飛行船が
来方がや
ばい。猿時もクソもろいしな、ピューン
だからあの当時の、うん、だから50年代の映画、
50年代
の感じだよね
とかの感じを、まあ、あのモチーフにしてんのかも知らんし、
車も古かったな。
車はどうやった
の？40年代とかの ポンティアックが、まあ、ぶっ潰したけど、いきなり
意味わからん
意味わからん、これがな
し、これが
封印されてたよな、あのパーツ
そう、ね、初動の方普通になんかチョケ多かったからさ、
うん、
俺まずなんならさ、初めついてダイナーというかさ、
うん、
あるやんか、
うん、
はいはい、あそこに行ってこんな田舎にそんなメニューあるわけないやろと思ってさ、うん、でももう看板にドゥルルルってえぐい量のメニュー書いてあってさあの入ってすぐに、
うん、
まずいきなりそれで気になったしでもなんかその後はなんか普通の映画、普通っていうかまあなんかどういう映画かわからない、こう身構えたらさ、うん、なんか唐辛子のシーンで急にチョケ始めてさ、覚えてる
シーンじゃ
ないめっちゃ初めに、
俺あいつ一番好きやねんけど、あの
何唐辛子
挑戦し続けるやつのそうなんかが唐辛子食ってるシーンやろ。
そうなんかさ、あのジュニア何人かおってさなんか唐辛子やめとけみたいなの食ってさ、
横流れながら
横スクロールでいったら水飲んでるだけで最後うわーって直接飲んでてそうなんかあでそれでチョケモードなんやと思ったらさ、結局白黒のシーンだったら結構さ、うん、革新的なことを言っててさどっちと思ったら次なんかあの飛行船が来てさ、
はい、
宇宙人来てさ、結局そっちかよみたいなさ、
あ
もうなんかもうだか いい意味でもう振り回された結果何か分からぬまま終わったって感じだったから、だから映画見たみたいな感覚だったらそういうことも何かなんていうかな、飽きもしなかったし、でも逆に没頭もせんかったし、なんか一生こううーなんか振り回されてる感じというか、
没頭する作品じゃないね。
まあまあまあまあ多分そうやんな、
なんかこの客観的に絵をずっと見せつけられる感じはあると思う。この没入感はないやん。
確かに
ないないないないない。
俺あの少年めちゃくちゃ
好き
や、少年
共感してた、なんか
挑戦し
ないと誰も見てくれへんからみたいなこと言ってたよ。
言ってた、うん、そうなんかさいいセリフ多い
そうそうそうやからどっちなんだどっちなんだそうだからその初やったからさ、うん、監督作品だからどっちのバイブスなみたいなと思ったら最後の最後のさあのなんかあの宇宙人が戻ってきてかなんかあのなんか反乱を起こすみたいなあるやんか、あの最後も全部ぶち壊しにする、
はい、
あの辺とかもふざけすぎやろと思ってさ
あのスマブラみたいなシーン
チャッチンしさ
いや
ほんまになんかまあまあ、まあ、なんか映画を見たって感じがしたら
なるほどね。いやでもウェス・アンダーソン一発目には向いてないんかもな。
確かにその
前から遡ってみたらもっと面白いかもしれない、
うん、文脈ありきというか、 なんかそういうのありきで見たら確かにすごい、ね、
そう鳴らされてないとその文体に慣れてないと
形式を理解するとこから始まったら終わったみたいな感じだったかも。
まあけどなんかあれは、まあ、これは配給会社というか広告のあれやけど一応最高傑作って目打ってるもんな。なんか
最高傑作やと思うねんな。
あそうな
んや。多分もう見てきた人からしてそうなんや。
いやでも全然そんなことないと思う。その松本さんとかはそうじゃないって言うと思う。
あそうなん
や。そうなんや。
俺は逆にそのなんていうの部外者というか、
うん、
やからこそ今回が一番好きやったなと思って。
なるほど。
フレンチディスパッチとアステロイドシティが一番好きですっつったらなんか生きてるやつみたいやもん。
ああそうなんや、う
んね、
多分グランドブダペストホテルとか
何作ぐらいあんの今まで、結構ある
ん、結構あるんちゃう。
まあまあ年
まあもういい大御所、う
ん、
で、すっごいのよ、役者陣。
あ、そうなんや。
もう俺も知ってる人いっぱい出てきてた、うん、
俺一人も知らなかった。
絶対知ってる
絶対知ってるっ
ていうか、今まで見てきた映画にいっぱい出てる、
いっぱい出てた、いっぱい出てた
マジ
し、
まあ、うん、一番最初にさ、
うん、
あの白黒のとこで喋ってたその劇作家役、うんうん、
あのバスローブみたいなの着てる、ね、
そう、の人、
死ぬ人、あれ死なんかったっけ、
死んだっけ、
死んだ、あれ
死んだっけ、
死んでないと思う。
その人だ、ファイトクラブのあの主人公やで。
あそうな
ん、うん、
なるほど、確かに見覚えある顔
とか、なんかチラチラトム・ハンクスとかってしな、
うん、でも結構多分 あれかな、メイクとかさ、装いが違うからあれやけど、これこの人やってたらあーってなる気が、でもパッと思い浮かばんけど。
俺ほんまに声優さんとかも全然わからんし、あんまり俳優さんとかも勉強したらわかるようになるかな。
勉強、でもどう
見まくったら、あ、これはってなるの。
けど俺もそんな洋画めっちゃ見てないけど、うん、そのなんていうんかな、昔幼い時になんかいろいろ見たりとかなんかしてたりしてたら、うわこれこの人あの作品で出た人やんみたいなのが
ある
ん、そんななんかめっちゃバーンって出てくるでなんかポンっておったりとかしてたりしたから、
そうやね、なんかちょい役で
そう
なえぐい人
がえぐいやつ、
そうえぐい人作って使って、えぇ、っていう
前あの俺が言ってたクソ映画もそうやったっけ
あれもそう、
あれもクソ豪華で
だからジム・ジャーム氏も、うん、ウェス・アンダーソンも、うん、そのなんやろその役者からすごい人気があるかも、
あそう
あれ作家性が高いよな、うん、アーティスト性とか、
アーティスト性が高いから一緒にやりたいっていう大御所の人がいっぱい
あなるほど、ね、
おるかも、
いいな犬ヶ島、うん、ウェス・アンダーソン、
それアニメーションっぽいやつやろ、
あそうな
それは移植作品
なんか移植そうなやつが一個ある
何があれかな、
主な作品見てたけど
俺もな別に全部見てるわけじゃないしな、
はいはいはい、
ムーンライズキングダムとかね、はいはい、まあこのおしゃれな感じの人やわ、
うんうんうん、
ダージリン急行、
お前アンダーソン作品にはたびたび出演する常連俳優がおり、なるほどね、いや
今回のその主人公の戦場カメラマンの人、
うん、
あの人はその天才マックスっていうそのウェス・アンダーソンのだいぶ初期作品の主人公やった人やねんけど、割とその人は毎回のように使ってて、でこのその役者にすごい今回主人公としていい役を与えたいっていうので割とあの当て書きしたキャラクターらしい、今回の戦場カメラマンのあれは。
へ
おもろかったなな
んか
一回難しい仕方が解説してようやく分かるような映画を3人でこう一緒に家とかで見て、これはこうやからこうやねんでって誘拐欲しい、なんかおもろそうじゃない、
うん、なるほどね
って言いながら見る映画もおもろそうやなって思った、
は
い
は
い、
何回系ね、
何回系、
何回系、
何回系っていうか、
そうもうちょい俺はだからストーリーというか、はいはいはい、もうちょっとあのなんていうかな、こっちに寄ってほしいというか、
そうね、いやでもこの分からんねんこの最近さ、
うんうん、
一緒に楽しんでもらいたいからつってさ、この最新映画をさ取り上げてるけどさ、うんうん、見るまで分からん
から、まあまあね、まあね、まあでも
けど
なんかあのいやもうマジでなこのためになんで時間割いたんやろうはなかった。それで言うとこの前のクレシンとかは、
うん、
そのクレシンとかは途中まで良かったのになんか最後
あれ胸く
そ
あるよ、
ええってなって結構その怒りポイントみたいな溜まってもうたけど、はい、まあでもまあそういう意味でもあれはあれで、まあ、見て良かったなとなったけど、まあ、今回に関して今回の方がなんか変ななんかよく分からんけど満足だったかも、なんか高まりみたいなのがあって
思
った、
はいはい、そうなんかさいい確実にさ
そう
完成度の高い作品ではある
そうけどなんか分からんかった
けど、受け取り手がまだ、
そうそうそう、
利用が足りてなかった。
でも分からんくてもなんか楽しくなってこない。
あ、まあまあ、そう、それのなんかだから、おきいちが、だからその俺とかさ、みたいなさ、ちょミーハーソーじゃないけどさ、にさ、
はいはいはい、
分かりやすいに分かりやすいチョケやったりとか、分かりやすい言葉を点々と置いてくれたから、なんかこう点々とあったから、その最後まで集中切れなかったのはあったかなと思ってて。
なんかあの、女優の役とさ、
うんうん
あのカメラマンの役のさ、
うんうん、
コテージみたいなのがまあついになって喋ったりしてる、あのシーン全部
良かった、はいはい、
あのシーンとかさなんかやんわり傷ついてるんだ俺たちはみたいなセリフの形
なんかあったあったあったあった
なんかそことかもな結構グッときてんの、
結構グッとくるポイントめっちゃ多いからさなんかそっからまあ
でもこうグッうーってさエモくないよな、
うん、
そのエモさを排除してる感じがめっちゃ、
うん、ああ確かに
好きなのかもしれない
無機質じゃないけど、うん
はいはいはい、
あえてエモくできそうなとこもさ、うん、さらっとさ、
うん、
やるやん、あっこに逆に悲しみがこもってるというか、
うん、
結構好きになってきてるんだ、
あそうな
んだ、サンダーソンとか、
いや、ちょっと、もっと映画見ないとな
でも次回
は、お、何やっけ、うん、
10月6日公開、
うん、またほやほやなやつをやるんですね。
そう、今泉力也のアンダーカレントをやろうと、
はい、
やろうと思ってるけど、これ、うん、いけると思う。よしみよ、
あ、楽しみにしとこう。
俺は
分からんけど、そのよしみが好きなタイプの日本映画な気がする。
漫画、基本邦画はなんか、でもその邦画の行き切ったやつを見たことないから分からんけど、邦画俺、ね、外したことないかも。あ、あのなんていう、実写というかあれで。
漫画原作な。
そう、この漫画が俺めっちゃ好きで。
あ、そうなんや。
で、漫画めっちゃ好きで、うわいい作品やなと思ってたら、好きな監督がそう、自社化するってなって、
ほうほうほう、
あ、もうこれ絶対いい映画になる。と思って、ずっと楽しみにしてた。なんかまあ、ちょっと心にトラウマのある主人公が、夫に逃げられて、
うん、
で、その対人関係みたいなところを考える話かな。
はあ。
まあまあまあ。
いや、おもろそう。
楽しい。まあ、
レイトショーで見たいタイプやな。ひっそり。
レイトショーでな。
そう、レイトショーひっそり大好きマンやから。
レイトショーの方がしかも安いんやっけ。
あんま
ちょっと安いな。
ちょっと安いけど。まあでも、あと普通にレイトショー人少ないから、なんか俺この前やったけど、その、基本的にポップコーンガサガサとか苦手な人やからさ。
おおお。一緒に見に行くか。
やめて。なんかでも一回さ、企画してたよ。その一緒の映画を見て、うん、もう映画館出て、その収録場所着くまで感想を言わずに、用意どんで感想を言う回したいなみたいな話したけど、
これは違う系。
これ一緒でもいいよ。
一緒にする場合、うん、席は話したい。
あ、
だから3人横とかやったら多分集中できひんから。
なるほど。
多分視界にやじこメンバーを入れたくないかも俺。まあまあまあいい。とりあえずじゃあ次回はそんな感じですかね。
ちゃんと実写化されてるっぽいねんな、予告見たり。銭湯が舞台なんですよ。
へえ、いいや。
銭湯を営んでる夫妻やってんけど、うん、夫に逃げられて、っていう感じの。おもろいぞ。
いや、どうやろう。
楽しみ。
頑張るぞ。
な感じですかね。
ちゃんと
わかるかな。
わかるやつやと思うで。
ほんまに。
うん。ああ、でもどうやろう。まあいいや。
次回。
来月も楽しみ、
はい、楽しみにしていただければ、はい。というわけで、ここいらで第21回、カルチャー会終わっていきたいと思います。ここは告知なんですけれども、我々ヤジゴガール10月1日から全国で対バンツアーを行います。みんなコレクティブ全国でコラボツアーということで、1日から始まりね、11月の18日まで、全国各地いろいろ突っ走っていきます。なので、チケットとかの情報はね、ホームページなり、ツイッターなり、あ、旧ツイッターなり、あのインスタグラムなりいろいろ見てもらってゲットして各地来てもらえたらと思います。今でも絶賛もうあのこの後なんならあのリハに入るんですけども、
うん、
あのすごく仕上がってきてたりとか、なんかなんていうかな、やっぱ企画やし特別なことしたいなとか思ったりもしてるので、まあ、そういった意味を込めてね、全国各地遊びに来ていただけたらと思います。でもちろん楽曲もバンバン制作中ですので、まあ、どっかのタイミングでねできたらいいなと思ってますので、まあ、それも込みで、まあ、ライブね来れる日できたら遊びにとか、ぜひぜひ遊びに来てくれたら嬉しいのでよろしくお願いします。はいっす。まあ、あと他にそのツアー以外にも9月末とかいっぱいライブやってるので、これ公開9月15日なので、まあ、18日コーリングだったりとか、23日ジョカフェス、24日カンラバ、27名古屋のアップセットだったりとかね、あのライブでいっぱいライブハウスでライブやったりとか野外もあったりするので、そちらも遊びに来てください。
はい、
はい、というわけで、はい、次回が9月の25日ですね、ミュージック&トーク会ということで、まあ、次回のミュージック&トークのテーマはですね、好きなゲーム音楽、ゲームサウンド、サウンドトラックということで、そちらを取り扱っていきたいなと思うので、ぜひぜひ楽しみにしてください。それでは次回お会いしましょう。じゃあね。
じゃあの
ー。